人間生活学科、そして幼児教育保育学科の末本誠先生にお話を伺ってまいりましょう。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生、早速なんですが、先生になろうと思われたきっかけのお話などご紹介いただけますか。
はい、これはせっかくですけどね、はい、答えられない。
あ、はい、はい、
私はここへ来る前ね、神戸大学で長いこと勤めて、はい、定年してから高校に来たんですけど、大学院からずっと、まあ、次にももう神戸に来たんだけど、その間にね、はい、教師になろうって目指したなんて経験ないんですよ。大学院っていうのはね、学問したいから行くわけですよね、
そうですね、研究したいという、
だから研究的にその自分のそのなんていうかな、こうテーマを深めたいっていう希望は持ちますけどね、その結果大学の教師になるかならんかなんていうのは、目指したってなれるもんじゃない。
もちろんそうですけどね、
だから答えないですね。悪いけど
でも今現在が教えていらっしゃるということは、やはりご縁というかお声掛けというか、それが何年ぐらい前になるんですか。
ここに来たのはもうかれこれ10年近くになりますけどね。退職した後、この学長を頼まれて引き受けたんですよ、
はい、
だからそれがきっかけでこちらに来ましたけど、任期が終わって今は少しだけ手伝ってるっていうような、そういうのは状態ですね。
ありがとうございます。先生 教えてらっしゃるご専門は何になるんですか。
もともとはね、ごく専門っていうのは、社会教育といって学校の外の分野なんですよね、むしろ大人の教育で、ここを20年ぐらいやってきたのはね、フランス人の研究グループと一緒になってね、ライフストーリーっていう、人生を物語るっていう、手法ですよね。それを研究に応用するっていうことをずっとやってきたんですけどね、簡単に言えば人が学ぶっていうのは学校で知識を得るだけじゃないんで、自分で自分の人生を物語って人に聞いてもらうっていう中でね、気づくっていう、それが学びなんだっていう考え方ですよね。それをもとに、高齢者の、教育の中でそれを応用したりね、明石の人たちと一緒に長いことやってました。
そうなんです。それをじゃあ学生さんにはどのような形で伝えてい
ってらっしゃるんですか。学生にはね、2番目3番目とも関係しますけど、少し前、今はもうちょっと手一杯でできないけど、自分の人生を振り返るっていうことを、重視してる。例えば授業の中で一回やったことありますけどね、ごく短い時間しか取れないので、そんなに徹底したもんじゃないかってけど、そういうこともありますし、今がそれを生かしてるっていうと、研究論文をね、学生が研究論文を書くのに、卒業研究ですね、それを指導していて、今も途中で抜けてきたけど、その指導の方法として活用してるってことがあるかもしれませんね。
やっぱり語ることっていうのはとっても大事なんですね。そうです
ある人は、不登校の経験があった人ですけど、非常にそのことに自覚的になってきたっていうかな、なんでそうなったかとか、どう立ち直ってきたかっていうことを、自分を、素材にして、手記を起こしてね、でそれを別な人格である研究的な立場の人間がそれを分析して、不登校になった人が立ち直って、また学校に戻っていくっていうのを、過程は心の中でどういう変化が起きるのかと、っていうようなことをテーマにした論文を今書いて。
すごい、そうなんですね今本当一番関心のある部分だと思います ね,
そうですね。
ありがとうございます。
分からないんですよ、外から見てるだけ。
絶対これは分からない、うん、ご本人でもそれだけ分析できるっていうのがすごい成長されてらっしゃいますよね。
そうですね、それもあるし、うん、自分でも忘れてるんですよね。だから人に聞いてもらうとかね、
は
い、
そっかそっか、
うん、そう、自覚的になるプロセスなんですよ。でそれがまあどうなるかまだ途中だけど、だんだん自分でも分かっていけば、自分はこうなんだっていう理解が深まるでしょ、
はいはい、
でそうすると、まあ、見ているとだんだん強くなってきますよね。
そうなんですね。
まあ堂々と胸張ってね、そういうことを人にも話すようになるという、
そういう力も持ってるってことですね。
そうです、人間って不思議だし、知識を増やすことだけが教育じゃないっていうことですね。
そうなんですね。授業ではじゃあ学生さんにどういう、まあ、今のようなお話もきっとされていらっしゃると思いますが、
授業はね、教育学概論っていう、まあ、養護教員になりたい人たちのための専門科目なんだけど、
はい、
この間まで高校生だった子たちなんで ね、難しいテーマですよね。
そうですね。
でそこで何を気をつけてるかって言われればですね、
はい、
難しいことを分からせるってこと
で、ね、とっても大変ですよね、先生としては、
うん、だから昨日まで高校生だったっていうことを考えますとね、難しいことを言ってもしょうがないなっていうのが最初にきますよ、
はい、
だから知識をたくさん与えてやろうっていう姿勢を、うん、なくすって、
あ、まず、あ、うん、はい、
で教科書は渡してあるから、結構いい教科書でね、奥行きのあることも書いてありますから、
はい、
そこの言葉をまずは分かるように説明しながら、うん、
あ、はい、
何を問題にしてこのみんな今まで教育とか学校に関わってきたのかっていうような、うん、まあ、そういうこの一つ奥にあるね、奥行きみたいなもので、これは学問の精神みたいなもんで、うん、なぜ教育学っていうのがあるのかとかね、
はい、そもそも論ですね。
そうで子供っていうのは何なのかとか、
はい、
でその中で教育っていうのはなぜ必要なのかとか、子供を大事にするっていうのはどういうことかとか、いい学校ってどういう学校なのかとか、
はい、
居場所のある学校って何かとか、じゃ
あ
ない学校ってどうなのかとかって、
はい、
そんな話がベースになってね、話を作っていくって言いますかね。その前提で言えば、教育学っていうのはみんな、教育ってみんな知ってるんですよ。でさっき言ったように高校生だった頃はよく知ってるわけ、この間も
受けてきたわけですからね、はい、
だからそれを思い出すとかね、あるいはそこで感じたことを意識化するとかっていうようなことを、まあ、行ったり来たりできるような問いとして投げかけていくっていうことですね、はい、でその中でねやろうとしてるのはね、アンラーニングっていうようなことが一つ、
はい、アンラーニング、
うん、
はい、
だからラーニングって学んだってことでしょ、
ね、そうですね、はい、
でそれを忘れるってこと。
あ、
はい、今までは身につけてきたことを一回、はい、脱ぎなさい、一回もう落としなさい、
はい、
っていうようなことも含めてね、
これ
学び直しですよね、言ったらね、
あ、そう、
うん、ことをやろうと思ってやってるんですけどね。
大体、
大体例えば英語にしてもね、みんな変なことを覚えさせられてきてますよ。自信のない子が多いんだけど、英語って言ったら単語を覚えてるかどうかとかね、そんなくだらないっていうは言わんけども、まあ、あんまり大したことじゃない、必要なら辞書調べればいいんだね、
はい
はい、そういうところでむしろこう学ぼうとする意欲っていうか気持ちを潰されてることの方が大きいですよ、
はい、なるほどね、目から鱗のお話を、
ね、
学生さんきっとこうさっきおっしゃったように高校生だった方にとってはあってハッとされる、ね、お話が、ね、きっと授業の中でもお伝えいただいてるんだと思いますね。
だといいですよね。
ありがとうございます。じゃあ最後に日頃から大切にしていらっしゃること
も。日頃から大切にしてるっていうのはね、特にまあここの教師の立場で言うとね、励ますことですよ。
すごい、そっか、嬉しいですね。でも励ましていた先生方から励まされたことってあんまり叱られることはあってもなかなかないですよね。
自信なくしてくる子が多いんでね、
はいは
い、でやっぱ自分ダメだとかね、さっき言ったような授業の中で今まで受けてきた教育ってどうっていう、まあ、そういうチャプターがあったりするんですけどね、それを元にして本当はどうあったらいいのっていうようなことを一緒に考えたりするんだけど、やっぱりまあいい思い出を持ってくる人も もちろんいるけど、嫌な思い出、先生に理不尽に怒られたとか、
そうですね、
勉強ができないっていうことを、やっぱり引け目感じたとかっていう場合の方が多いですからね。でそれはね、言われのないものだと思いますよ。でそれはまあ、そこは教育学者だから背景とか理由とかね、歴史っていうのは分かってるわけで、まあ、ある特定の政策、教育政策があったり、学校の運営の仕方だとか、まあ、歴史の中で作られてきたものがあるからなんですよ。だから子どもらに責任はない。もともと素材から言えばその子なり の能力なりね、希望なり力なりっていうのがあって、そこに存在している人間なんだから、
そうですね、
そこの固有の持ち味みたいなものを、に目を向けてね、まずは自分が目を向けるっていうことが大事なんで、そういうところでその自分っていうのを捉え返していくようなね、そういう励ましですね。で、まあ、それが一つとね、もう一つはここ短大だから、すぐに就職が控えてるん
で、そうですね、
でみんな希望を持って来てるわけでね、私が教えてるのは養護教諭だけど、まあ、なかなか難しいこともあるでしょうけど、まあ、文字通りに頑張れようですよ。だからそれができるようにね、手助けしているわけだから、でそのためにはやはり社会で求められるものもあるっていうことは伝えなきゃいけない。でこれは例えばもう非常に簡単なことでね、自分で喋るとかね、声出すっていうところから始まるっていうこと、だから非常に臆病になってたりね、引っ込み思案な子が多いんだけど、そのままで立場、君ら例えばこう私教団にいるけど、ここに立った場合考えてみって言って、君らが教師になったら この立場でこう 今30人ぐらいから60個の目が見てるんだ、でその目を受け止めて、ここで声出さなかったら仕事にならんよっていうようなことを言ってね、声が出るようにしなさいよっていうような話をする、それが励ましな。
ありがとうございました。学生さんはもうしっかりとそれを受け止めて、具体的なお話ですからね、きっとねたくさんの方を受け止めていらっしゃると思います。ありがとうございました。人間生活学科、そして幼児教育保育学科の末本誠先生のお話をお届けしました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。